マーケティングという世界、これはだから簡単に言っちゃうといかに平凡になるかっていう世界、いかに陳腐になるかっていう世界です。お客さんに認められるってことはいかに平凡かっていうことの証なんですね。逆に言うとね、安心できる事業者をお客さんは求めますから、安心できるってどういうことかというと他の人と同じってことです。つまり逆に言えば退屈にいかに退屈な存在になるかという、ね、退屈になればなるほどお客さんは安心して仕事なんですけど、この関係は極めてハッピーでしょ。ただし逆に裏返して言うとですね、これはなあなあの関係ですね。で決してそれはお互いに切磋琢磨して努力することを放棄した関係だから、お互いに慣れ合うという関係だから、幸せであると同時に決して何て言うかな、何て言うかな、エクサイティングではないわけですよね。だからまるでつまんないというか、でもそれは別に仕事の話だから、仕事なんてそんなもんさっていう割り切りは当然していいわけですよね。
今ここでほんの1分ぐらい聞いていただいたんですけれども、先ほどの年金の話とかと全部つなげていっていただきたいし、先ほどから、僕の方が注釈で入れてるんですね。仕事なんてそんなもんさとか、退屈であろうと、何であろうと、ご自分のその、年金システムを作るという上でのですね、アットマークを生み出すということであればですね、退屈だろうと何だろうといいじゃんっていう考え方もあるよねっていうことをですね、前提に聞いていただくといいと思います。
簡単に言うとマーケティングっていうのはそういう世界です。でそれだけだと嫌だっていう人もいるわけで、ある程度、ある程度お金を稼いで、一応生活できるようになりましたと。でそこで非常に心地よい世界になるわけですね。初めそこまでなかなかいかないんで、多分生活さえ大変でどうするんだみたいな話の時期が大概あってですね。でそれをこうやってホッとしますよね。でホッとすると結構心地いいんだけど、なんか退屈だなと、なんか面白くないなと、あとこのまま例えば40歳になったら20年もこのままでやっていくのかと、定期連なみたいに人間ってついそういう贅沢なことが言っちゃったらでちょっと平凡には嫌だと、陳腐には嫌だと、もう少しもうちょっと自分の特徴を生かしたいとかっていうふうについつい人間って思っちゃうわけですね。そういう人は次の応用編に生かざるを得ないわけですよ。そういう余計なことを考えると
よからぬことっていうふうに言いましたですよね。よからぬことを考えるっていうことは、入門編で止めときゃいいのに、よからぬことを考えると、この応用編が自分を生かすという話でですね、入門編と応用編っていうのはもう水と油の関係だというふうに話が最初にあったかと思います。そこら辺をですね、こう理解というかですね、そうですね、まあ、知った上でですね、聞いていただいた方がいいですね。応用編に行くとか、自分を生かすとか、退屈は嫌だなとか、もっとこう、もう自分をっていうことはですね、マーケティングにおいて、ビジネスにおいては、よからぬことなんだと、いうことをですね、知った上で、ちょっとここからまた聞いていってください。
で、こっちに行くと、ちょっとさっき言った、心地よい世界じゃなくなるわけですね。常に緊張感に溢れてる世界で、なるわけです。だから1と2の入門投与っていうのは基本的には水と油の世界で両立しないんです。でその関係をよく見てもらった上で、さあどうしましょうかという話を整理するために今日お話するということで、ざくっと趣旨はよろしいですかね。皆さんは幸せになりたいですかということをちょっと問いかける。全然答えはありません。皆さんで勝手にかけてもいいんです。いや俺は幸せが大事だとか、俺は敗者嫌だとか、いろいろあると思うんだね。でありえないことを言っておくと、幸せになってかつ経済的な勝者になるということはありません。そんな話は絶対ないんで、そんなことを求めてる人は不幸になるんだけど、本当にそんな都合のいいこと話はありませんということでね、そういうところちょっと整理してもらったらいいなと。じゃあまず入門編からいきましょう。いわゆるマーケティングの世界です。これはお客を生かすことですね。で、お客を生かすってことは裏返して言い換えると、自分は奉仕する。大体我々みたいな小さい仕事をやってる人はサービス業じゃないです。で、サービス業のサーブっていうのは、まさにこれ奉仕する。つまり召使いになる。サーバーにとっては召使いですから、召使いになるということなんですね。で、サービス業の特にいいところは、非常に投資も何もいらないじゃないですか。自分の体一本でやるわけだからリスクは少ないわけだ、ね、うん。その代わりさ、お客を中心に回っていくわけですよ。サービス業の世界ってのは基本に。
使 少しずつ注釈入れていきましょうね。今もさらっとですね、もう流すように言っちゃったんですけど、召使いになるっていうキーワードをここから先忘れないで聞いていただきたいと思います。召使いなんだから、だからホニラなんだって話がずっと続きますので、サービスはサーブで召使いなんだっていうですね、この大前提ですね。だからですね、自分を生かそうなんていうのはよからぬことなんですよ。召使いだという前提がないと、いやいやそんな自分、今のこの時代自分らしく生きるっていうじゃないかとかですね、自分らしいビジネスをしたいから起業したんじゃないかとかっていうふうに思うわけですけど、サービス業をやってる限りは召使いなんだっていうのが大前提だっていうことですね。
マーケティング的な世界の初めから世界時代が、だからまずこの基礎をまず固めることが肝心なんですよ。で、基礎ができてないと、さっきみたいな選択肢も当然浮上してこないと。
はい、この選択肢っていう話なんですけど、ここをですね、チャオの Q 講座という、丸2日間の講座であるとか、その他のいろんな講座のところでも必ず出てくるんですけど、じゃあですね、その選択肢、選択権はあるのかないのかってことなんですね。例えば、もちろん今回も音声出てくるんですけども、あなたが人よりも素晴らしい商品とかサービスを開発しました。で、それはもう自分が思うに、もう今までのなんとか業界にはなかったものを開発しました、だからみんなに喜んでもらえると思いますって言ったら、じゃあ選択権あるのかないのか、でどうやって判定するのかっていうことなんですね。それを基礎というふうに呼んでて、基礎を徹底的にやるんだっていうふうにずっと言ってます。そして今後もずっと言い続けます。で、じゃあどこまで徹底的にやるんだっていうのは、じゃあいい商品を開発するまでなのか、世の中にない商品開発するまでなのか、すごいいいサービスにするまでなのかっていう、そういう、主観的なこととかですね、こうなんとなくな感じのことではなくて、厳然たる、数字で、判断する以外ないと言ってます。それは何なのかということを前提で聞いてみてください。もう一度言います。選択肢があるなしの、たった一つの、基準があるんだと。それは何なんだっていう話が前提で話が進みます。
ですね。じゃあまず基礎のところを復習しましょうということで、1から7までちょっと書いてあります。まず、一番目ね、これは最も大事です。顧客のニーズは〇〇で〇〇につきます。で、ここにね、カタカナで2文字です入れてほしいんだこれあえて答えを言わないのでどうでしょうか。カタカナ二文字です。ね、誰でも知ってること、日本語です、もちろん、ね、ちょっと韻を踏んでください一つ
楽です、
楽で得です。これを頭に入れる楽で得って呪文のように唱えてください。要するにこれに尽きるんですよ、顧客の理由っていうの
は。楽で得ってで、例えば本にもそういう本があるし、普通のフレーズなので、これもですね、めちゃくちゃですね、当たり前の単語とめちゃくちゃ当たり前の文脈でしか言ってないので、うん、そりゃそうだよね、顧客のニーズって楽で得じゃん、そこに決まってんじゃんってなっちゃういがちなんですね。でもそうではないと、ずっと言ってるその前提でですね、ここから本当よく聞いていただきたいと思います。
楽っていうのは、なんていうかな、財務的に言うと、リスクは少ないってことです。で、得っていうのは財務的に言うとリターンが多いってことです。つまり、できるだけリスクを少なくして、できるだけリターンを取ろうと。こういうことなの。わかりますかね。こっちは要するにリスクをヘッジしたいってことです。リスクを低下させたいです。で、こっちはリターンを、でどっちに偏るかというと、急にこっちに偏るわけ。逆というのは、だからこれは危なくないかということをまず最初に考える。これが自己防衛本能。例えばって書いてありますよね。例えばってことで、誰でも知ってるとか身近な例を挙げると、顧客は楽で得を求めるというのは、どんな例が出せますか。いくらでも身近な例だと思うんだけど。例えば主婦向けの、通販番組やったんですか。夜中になると、ほとんど BS はそればっかりですよね。あれ、なんて言ってる、
決まり文句は、
そこに文句は楽なんですよ。手間がかからないってことなんですよ。お電話一本で。
お電話一本で
終わるけど、例えばその、料理はね、手間がかかるから、電子レンジで手抜きに見えませんとか。お掃除はこうやってると楽にパッパッとできますとか。
わかりますか？ボタン一つ
の、どうのこうのとか。あるいは本だとどんな本が読みますか？たった5分でわかるなとかとか、はい。これさえすればどうのこうのとか。
猿でもわかる
か、とか。そういう話。わかりますか？何かというと全部これなんですよ。で、こういうもんじゃないと基本的に受け付けない。あれはもっと簡単に言えば、価格が安いものってこと。価格が安いと、なんていうの、お金稼ぐまでの大変なわけだから、安ければリスク少ないわけじゃない。例えば間違っても。ってことやね。で、その割には得を求めるわけ。わかりますかね？か常にこれで動いてるわけ、お客っていうのは。いかに楽で得なものを求めるか、楽で得なものを求めるか。こういうことですね。で、楽には低価格っていうのもあるし、それから結果が必ず出るっていう確実性も。別に自分で選んだっていうことをしたくないわけじゃなくて。なぜかというと、選ぶってことは、自分で選ぶってことは、自分でリスクを引き受けるし。自分でリスクを引き受けるとはどういうことかというと、選んだ結果、もしも失敗したとした場合に、自分が悪いってなっちゃう。で、これが最も結構意味嫌いってことなの。私が悪いと。本当はお前が悪いんだけど、その時に業者に騙されたっていうから一挙に価値がポコッと判定するわけ。本当は自由に選んだらいいから、自由に選んで成功するも失敗するも勝手ですよっていうのが本来の原理ですよね。ところがお客ってのはそう思わない。自分で選ぶのは嫌なの。だから自分で選んだということをしたくない。
これでずっとですね、客というふうに言ってるんですけれども、僕がまあもともとはその茶碗のコンテンツとかですけども、政党とか、ダイヤモンドマトリックスとか、いろんなコンテンツ、それからそういう風よけとか戦略講座とか、いろんな講座で客の誰に何を誰に何をって考える話をもう本当によくするんですけども、その時に必ずやっぱり注釈で入れるのは、客って自分でしょって話ですよね。忘れちゃうんですよね。客って外にいるお客さんのことであって、自分は客だということを忘れてしまうと。全部今言われたことは全部自分のことだっていうことですよね。とにかく楽して得したいと思ってるよねと。そして、自分で何か決めたいと思ってないよねと。ホームページビジネスなんかでもありますよね。完全返金保証とかですね、あれっていうのは自分が間違えた時にですね、全てをこうカバーしてほしくて、リスクをもうノーリスクにしたい、してほしいわけですよね。そして得られるメリットは最大にしてほしいと。例えばだからホームページビジネスとかで言っても、チラシで言っても、 DM 言っても言ってもいいし、マーケティングをちょっと勉強したことがあればですね、分かりますけれども、ヘッドのこのコピーっていうのは、今すぐ簡単に安くてリスクなくっていうふうに書けっていうふうに、言われるわけですよ。どんな本でも言ってるわけです。それとこの話は同じなんですけれども、そのノウハウとかティップスという意味での今すぐ簡単に安く早くリスクありませんっていうことではなくて、もっと根源的なですね、人間というのはそういうもんだよねっていうところを常に、チャオはですね、その語っていくので、表面に浮き上がってくるですね、方法論は大体なんですかね、ビジネス書とかで習ったことと同じことになります、必ず。だから、どっかで聞いたような話になりがちですので、もっとそうではなくて、人ってこうなんだっていう本質のところをですね、もっとちょっとですね、意識して聞いていただければと思います。
よろしいかな。だから自分で選んだとか、いろいろしたくない。だから確実に因果関係がこう見えてるもの、じゃないと困ったりするわけ。そういう意味で楽、得ですよ。心理的に楽だとか。だからいつもこう長い仕事の関係を続けてはいますよね。それなんかも典型的に。前これで大丈夫だったから、まだなるのと。別にいいとは思ってないけど。でも問題なかったから頼むという感じで、でそれも楽。イメージわかりますか？楽で得っていうのがあって、特にその楽っていう方に 比重が置かれるんですよ、通常お客さんでは。どこでもそうなんだけど、どこの国でも、日本は特にその傾向が顕著なんで、どこでもそうだけど、日本は特にこの傾向が顕著なんで、そんな感じで、ね、楽でとくいつも言っとくと、自分も多分我々も消費者になって同じ原理で動いてますから、あ、また楽でとくやってるなって思うときはいいですね。例えばダイエットにしましょうか。最近メタボっていうのが医学的に病気だというふうに判断されるようになりました。だからダイエット本って先進国には特にでもあぶれません。要するにはっきりは食べ過ぎて運動しなさすぎるわけです。先進国だとどんどんそうなるわけです。で、別にそれすれば本当は病気じゃないんだけど、別にどうでもいいんだけど、それを治したいと思った人がいるじゃない。はいはい。そうすると本当はどういうのがいいんですか。本当のアドバイスは
運動して、
そう、運動しなさいと、食べるのちょっと適切にしなさいと、ということだけですよね。もう痩せたいんだったら、まあ、ちゃんと運動しなさいと言うと、食べ過ぎやめなさいと、食べるのは減らしなさいじゃなくて適切にしなさいと、それだけですよ、ね、でもこういうアドバイスを、お客は当然
これさえ飲めば、
うん、そう、これを耳に入れます。面倒くさいからですよ、うん、運動したくない、私は忙しい、別に暇なくせにと。だから思いっきり食べたい。ですよね。うん、だからそこのお客に負担をかけずにどうするかっておっしゃった。これさえ飲めばいいとか、楽々ダイエットとかっていう話が言われてからですよ。わかるでしょ。これどう見ても病気だよね。それでよくこう見てみたら。で、別にそうしたければ、腕太ったでいいじゃんって別に。病気になるまで太って糖尿病になったってなら、ちょっとそれまた別の問題なんだけど、単に病気になる確率が増えただけの話だったらどうでもいい話ですよね。うん、ということで、横遠くから見てると、なんか病気みたいな話じゃないですか。勝手に自分で問題を作り出して自分で解決しないで解決をしえない方向に座って生きてるなんておかしいですよね。おかしいんだけど、それがお客さんというものなんですよね。イメージできました。何かの問題をパッと努力せずに解決したいということですね。うん、ということです。で、ここまではまず理解できましたか。これがお客さんの本能である。これを一切変えることはできないと。こういうことですね。で、括弧に、しかし常識で考えると、その楽で得がですね、長続きするはずがないですよね。どう考えても。そうですね、本当にその人がシェイプアップしたら、要するに運動すればいいわけだ。運動するのはただでしょ。例えばジョギングしたり歩いたりするんだったら、ウェアだけあればいいから、ほぼただですよね。で、一切お金使う必要ないわけだ。ちょっとやりたいのは、ちょっと早起きするとかね、うん、寝る前にちょっと30分ぐらいちょっと走るとかね、誰でもただでできるじゃないですか。うん、なのに、しないんだよね。まあ、それに金に頼っちゃうわけ、うん。で、そういう状態がさ、普通に考えて長続きするわけないじゃない。良くなることもないじゃない。要するに本当にあるのは大変で得なことか楽で損なことしかないわけじゃないですか。よく冷静に考えてるな。楽でとか。
今のところですね、笑い話のように話してるし、話としては笑い話だし、そして誰でもが別に普通によく知ってる話なんですよね。最後のところがポイントなんですね。楽して得するは本当に考えたらありえないよねっていうことですね。それをもう少し時間軸を広げて考えてみたらいいんですよ。例えば、現役時代の20年を楽して、先ほど会見のところでありましたけれども、お金いっぱい使えば楽しいよねと。で、楽で楽しいのをしていて、じゃあ65歳から先の年金状態になった時に自分が得する話はあるかと言ったら、そんなうまい話はないよねと。だから長い期間で見たら楽して得するなんてないでしょっていう当たり前のことを言ってるんですね。ただ短期で見ると楽して得することってあるよねってことなんですね。そこが例えばですね、そうですね、ダイエットの話でもそうですね、短期間で、そうですね、1週間だか1ヶ月でこのぐらい痩せるっていうのって短期間ではそれはあり得るかもしれないですよね。でも本当に体 のメンテナンスをするためにはですね、長い3年5年10年で見たらそんなのありえないっていうのは誰しも分かってるわけですよね。 そしたら何をしなきゃいけないかって言ったら、例えばずっと言ってる話ですね、その食を普通に適正にして、適正な運動をして、適正にちょっと歩いてとか、そういうちょっと大変なことをするからですね、それに応じたメリットがあるんだと。ところが、財務的にノーリスクにして、ノーローリスクにして、リターンはハイリターンにしたいというのが客でしょっていう話なんですよね。それ客でしょの客は誰？自分でしょ、あなたでしょって話をですね、いつもこうフィードバックして戻して聞く必要がありますね。ダイエットの話当たり前じゃんっていうふうに聞こえますんでね、そこら辺を本当に何回も僕は注釈を入れて、聞いていただきたいと思って、これ止めながら解説してます。
なんてあるわけないよね。よほどその人が恵まれた家に恵まれた家に生まれて、恵まれた才能を持って生まれたらさ、すごいのかもしれないけどさ、普通に考えて長続きするはずがないよね。だからお客さんっていうのは冷静に考えたら長続きするはずがないものを追い求めちゃうものなんですよ。
追い求めるものなんですね。
わかりますかね、この辺り。
わかりますかねって言ってるんですね。
そんなはずがないものをそれでも追い求めちゃう。
そんなはずがないものをそれでも求めてる。
さらにそれにすがっちゃうもの。なぜかというと自分で選んだから私は間違ってなかったはずだと。だからなかなか頭のいい業者はそこら辺を絶対効果が出ないようにするわけ。自分のビジネスが。で、あなたはまだちょっとやり方が徹底してないとかね。もう少し頑張らなきゃと。やればできるんだからと。なんかわけのわかんない話で。意図して引きずんでる業者は非常になかなかしたたか。でも、とんでもない業者のうちの半分ぐらいは、それを本気で信じてる人います。もうこれちょっとお客さんとの間で、もうどんどんどんどんその、客観的に見ると、負のスパイラルに入っていく現象ですよ。本人たちが真面目そのものです。
こういう話を聞いたときに、それこそ世の中のどういうですね、そのシステム、ビジネスがそうなってるかなって思い当たるように考えてみるといいんですけども、例えばそれのすごい極端な例が、宗教ですね。宗教で、広まった宗教っていうのは、ちょっとキリスト教とかですね、西洋のちょっと置いといて日本で考えてもですね、全部楽して得するなんですよね。念仏なりなんなりですね、唱えれば極楽浄土だとか、なんか幸せになるとか、そういう話なわけですよね。で、さっきしたたかだって話がありましたけれども、それが叶わないとするじゃないですか。楽して得したいと思って、お題目唱えるんだけど、念仏唱えるんだけど、なんかのお経唱えるんだけど、実現しないと。そうするとしたたかに言うですね、そうするとお経の唱え方が足りないんだと。で、また続けていくと。それが最も分かりやすいですね。それのビジネス版なんていうのはいくらでもあるわけですよね。そんな風にご自分の身の回りのビジネスを、あ、そういえばあのビジネスもそうだな、こういうビジネスもそうだなっていう風に考えてもらったらいいわけですよね。
でも外から見ると実は楽へとこう狙ってるというなんか永久期間をなんか開発しようなそういうことをやってからもまあ、どういうことなのね。だから長続きするはずがないわけ。そういう話はね、加えてと、顧客は、私は丸々丸と、もう求めるものです。どうでしょう。顧客は。
だから、特別とかそういうのを、うん。
それも近いけど、そこまで思い上がってません。
ここ一緒に考えてみましょうか。
思い上がってない。私は、楽まではそこまではいいと。で、加えて、私は、この3文字に当てはまらなくていいよ。適当に書いてるから、これ。4文字でも5文字でも1文字でも何でもいいです。楽で得るってのは割と計算足の話やな。計算でしょ。計算じゃないことも求めてる。計算の外なんですよ。お客さんが求めてる。
気持ちいいとか。
気持ちの良さ。もうちょっとない。違った。気持ちいいも得に近いから。
素敵。
素敵も結構それに近い。本当ね、素敵っていうのはちょっと思い上がりすぎてるかもしれない。私は正しいっていうのを思ってる。私は間違ってない。わかります？私は決して間違ってない。私は決して人に迷惑をかけてないとか、私は間違ってことを言ってないとか。こういうのを思ってる。正しさを。要するに、損得感情にうるさいだけじゃなく、正しい、正しくないというのを正しさまで求めちゃうわけです。厚かましいでしょ。つまり間違ったことをせずに、決して汚いことをせずに楽で解くという、まあそんなことがあったらすごいですよねというに向かっていきたが、 だからマーケティングをやるときはお客さんにこういうことを絶対言っちゃいけないし、そういうことを素振りにも見せちゃいけないわけ、さりげなくこの 1,2,3 を満たしてあげるわけ
に、わかりますかね、そのマーケティングをやるときはっていうふうに言ったですよね。マーケティング、それが、まあ今このネットを通じてこういうふうにお付き合いしてますので、ウェブマーケティングがすごくわかりやすいので、ウェブマーケティングを例にとりますけれども、マーケティング、ウェブマーケティングを通してそういうことは微塵も伝えちゃいけないってことですよね。逆に言うとそういうことを伝えずにあなたが楽して得するっていうのを徹底的に伝えていく必要があるってことですよね。楽して得するよと、リスクはないよ、もうメリット最大だよっていうふうにしてあげていくのがマーケティングですべきことであって、あなたが間違ってるとか正しくないとかなんとかっていうふうに言っちゃいけないよという話の元の話をしてるわけですよね。その手段とか方法でしか理解してないところの根っこのところを理解すると、なるほど、だからマーケティングではそうするんだということが分かってくると思います。
サービス業だろうな。例えば相手がお客さんが、会社をやってる人だとします。全くのコンシューマーアルバイト、それから小さいビジネスやってるとか、ビジネスとかありますね。ビジネスやってる場合、例えばお客さん、どういうお客さんが通常多いですかね。いや別にあの具体的に考えなくていいですよ。一般的に言って、例えばそうだな、中小企業にしましょうか、はい、中小企業をベースにお客さんにしてるある人がいたとしましょう。
中小企業を、
中小企業をお客さんのターゲットとして、はい、あのビジネスをやってる小さい会社があるとしましょう。そのお客さんの中小企業とビジネス層の大半はどういう状態ですか、ね、経営状態。
まあ、良くない、
苦しいですよね。苦しいですよね。良くないですよね。その時に間違っても、
ですね、今の間違ってもってここから止めたんですけど、ここから先は本当に本当にですね、なんですかね、あの人間の本質だよなとか、あの本当に、まあ、ど真ん中だなとか、そういう感じのことなので、本当によく聞いていただきたいと思います。
間違ってもこういうことを言っちゃいけない。それはあんたがバカなんだからあんたが努力しないからだという正しいことを言っちゃいけないんですよだいたい頭悪いくせに、なんで独立したのとかあなたサラリーマンやってた方が絶対儲かるとか言っちゃいけないんですよその時はどういうかというと、いや大変な世の中になりましたねと言わなきゃいけないんです。裏側で何言ってるか、大変な世の中になりましたね、これはどういうことを言ってるんですか。お客さんに間接的に、そうそう、あなたが悪いんじゃないですよ、世の中が悪いんですと。なかなかこういう褒め方を皆さん覚えるでしょあなたが素晴らしいと言ったらダイレクトでこれは知られてるでしょ。いや大変ですよねってこういうことな感じね。つまりあなたはよくやってる、でもそのあなたが正しく、要するに楽にならないのはね、それは多分世の中が悪いからだというふうになるわけで、ついでにもう一言付け加えようとすると、ダメ押しで、いや大変ですよね、世の中が今大変なことになってますよね。でその次にダメ押しで付け加えるとしたら、いや私も大変なんですよ、わかりますよね。あなた大変ですよね、でも私は全然楽なんですよ、不思議ですね、同じ世の中にいるお客は頭いくじゃないですか、お前何様なんだといやだって俺頭いいんだもんとかさ、俺あんたと違ってすごい努力してるからねって言うとお客さんはムカッとするじゃないですか。だから基本的に一輪さんを満たしてあげなきゃいけないから、いや大変ですよね、で世の中大変ですよね、で私もあなたと同じなんですよって時に、同じなんですよって直接言っちゃうと、あれでしょ、ダイレクトすぎるでしょ、だからいや私
すごく喋ってる量が増えてきたので、ちょっとコンテンツ的に解説しておきますね。ちょっと行ったり来たりできれば、さっきから試してるんですけど、 A と B っていうふうにやりたいんですけど、なかなかちょっとうまくいかなくてですね、ですね、先ほど、入門編は基礎で、サーバントで召使いで、で徹底してですね、お客さんにサービスするものなんだっていう話を、しましたですよね。 そして応用編に行こう、行きたいなと思う、そのどっかに選択肢、選択権が生まれるんだ。でそれはある一つの厳然たる基準だっていう話をしました。でそれ基準があるっていうことは、その基準に達したか達してないかっていうのが分かるわけですね。で達してないんだったら、達してないんだったらですね、入門編のサーバントであることを徹底してやらねばならないでしょうという話がまず大前提にあるんですね。その徹底してやるっていうのは何なのって話なんですね。それが今ずっとお話をしている、お客さんが楽して得したいって言ってると、そして正しくありたいと、でそういうことを人から指摘されたくないし、楽して得しててあなた正しいねと言ってもらいたいんであれば、そこをですね中途半端にやってるじゃないのと。例えば今顧客がいます、すで、に契約はもうしてます。楽して得したいからお客さんは、楽じゃないですね、ライバル企業に契約乗り換えとかはその後得するかどうかがわからないから、単にあなただから安心だから安全だから発注をしているのに、そこで、お客さんを楽で得で正しいというふうに認めるようなサーバントとしての、徹底的な行いをしてますかということを聞いてるんですね。でもし、先ほどお一人言いましたんですけれども、自分のアットマークに達してないと、言ったらですね、その基準にですね達してないんだったら、応用編になんか絶対言っちゃいけないんですね。入門編のところの楽して得する正しいを徹底的にサーバントとして召使いとして貸し付いてひざまずいてやれということなんですね。そしてもっと言ってるのは、それができないんだったら雇われちゃえばいいじゃんって言ってるんです。なぜならば世の中は、雇う人をありがたく思っていて、誰しもが経営者がですね、人を雇おうというふうにしてくれてますから、最低賃金の200万までだったら、大丈夫でしょうと。豊かな日本にいるんだから、それ以上はなんないよ、以下にはならないから雇われちゃえばいいじゃんって言ってるんですね。それが、基礎編であり入門編です。そういうふうに聞かないとですね、楽して得するって言うけどお客さんはそんなとこまで付き合ってらんないななんていうふうに、チラッとでも思ったんじゃないでしょうか。でそんなことを思う資格があるのは、これから数字が出てきますけれども、その選択肢の基準を超えてるかどうかですね。超えてないんだったらそんなことを思う資格がないよって言ってるんですね。引き続き聞いてみてください。
今日も大変なんですよということで、同じようにあなたの同じように類いですよと。これ基本的に要するに分かりますよね。マーケティングは基本的に共通項をいかに見出すかってことから、お客さん営業でもそうでしょ。初め会った時に何でもいいから、あんたと私一緒だよねっていう、いろんな、
今すいません応用編ばかり考えてましたと、すいませんチャットの方ちょっと読んで、来て14時53分の、森重さん、ぐさっとくる人の本質をさらっと暴いてるなと、人の本質をさらっと暴いてるので、そのさらっと暴いてるところに乗っかってるですね、いろんなそのビジネス書とかマーケティングの本とかも、顧客感動とか何でもいいんですけども、全部それは、集約するとですね、こう、まあ上か下がちょっと分かんないんですけども、こう全部集約するとこの本質につながるから、このですね、まあ、仮に手としてはこう上にしましょうかね、ここが細かい枝葉末節としましょうか、まあ、木がこんな風に生えてますからね、こう枝葉のこの細かいことをいくら学んでですね、例えばマーケティングで、楽して得するのリスクなくってもうあなたに最高ですっていうようなコピー作りを一生懸命勉強してもですね、ここの根っこがずれてたらうまくいかないと。なんかこの辺は、まあ、一回ちょっと置いといて、この根幹のことさえ分かればですね、ここで習ったビジネス書のなんとか、ここで習ったセミナーのなんとか、ここで習った、講座のなんとかっていうのが全部ですね、ここの一番根っこから走ってるんですよね。ぐさっとくる本質の話なんですよ。でしかもそれが全部僕らだというところがポイントですね。そして今僕が解説したところでのコメントが返ってきたのかな、同じぐらいのところですかね。応用編ばっかり考えてました。 あの応用編は行きたいと思うのは勝手です。でもうこれも最初に申し上げた通り、これは単なるたまたまですね、チャオという人が言ってる一つの、でしかも僕がいいなと思ってると、まあだからチャオ教みたいなもんですから、このワールドにいないんであれば、あの応用編頑張ればいいんですね。でももしこのワールドでこの基準でビジネスやってみようと思うんであればですね、思うんであれば応用編に行きたいと思うのは勝手ですが、行く資格がないってことですね。それまでは入門編を徹底的にやりなさいということなんですね。チャットをまた、あのそういう意見、あのどんどん思ったこと感じたことください。そうするとまた僕もコメントしてですね、あのチャオの音声についてのより読み解きをですね、一緒にあの解説していけると思いますので、で引き続き行ってみましょう。
今日天気いいですねと、これは天気悪いじゃないかとかって、それが合わないことになってすごいところに始まってで、おじさん同士だったら、まあ、昨日のジャイアンツはどうのこうのとかあの当たり障りのないところからこう、ね、やって、その共通項を見つけ出すってことでしょ、営業の基本っていうのは、うん、だから共通項を見つけ出すってことは、お客さんのターゲット
共通項を見つけ出すとかって、営業のですねセミナーとか出たことあったりとか、教材買ったり本読んだことありますかね。ラポールを作ろうって言いますよね。ラポールを作ろうは枝葉なんですね。枝葉なんです。その根っこが今なんだって話なんで、全てここにつながるなというふうに聞いていただくといいと思います。
基本的にさっき言った123に大体共通項があるわけだから、そこにだんだんこいつ入っておくけど、だから共通になっていくってことなんです、マーケティングというのは。つまり、あの応用編を先取りしていくと、どんどん平凡になっていくわけだ。そうですよね。平凡にならないと、さっき言った安心感みたいなのも与えられないわけだ。ですよね。うん、そんな感じ。ここまでなんとなく、あんまり人が、あんまり言わないことですけど、わかりましたかね。だからお客様から、安心してもらえるとか、信用してもらえるとか、そういう存在になりなさいってよく言いますよね。つまりこういうことです。平凡になりなさいってことです、うん、ということでね。それで、123まではそんなに異論ないですか。あんまり言うと、あの反発がよく、
特に123見てみましょうかね。
こういうことを言うと、ものすごく反発を絡むんですけどこういうことを演技しなさいよと皆さんに言うんですよ。本当にそうなっちゃいけませんよって言うんですけどね。
なんかなってるか
も。いや、だんだんこれをね、
ここすごく大事なので、ここもですね、本当に耳の穴をかっぽじってですね、ちょっと聞いていただきたいと思うんですけど、だんだんそうなっていくって話ですね。
これはすごく怖いと思うよ。自分で言ってるうちにだんだんそうなるのよ。お客さんの力とか現場の力っていうのはものすごく力があるもんだから、だんだんね、すごい同化したものなんですよ、人間。なぜ同化するかっていうと、冒頭言いましたけど、その方が幸せだからなんですよ。だから何回も言いますけど、幸せになりたいですかとか聞いて幸せになりたい場合はもう簡単なんですよ。貧乏を確保すればいいわけだ以上と、という話になるから、極めて明快でスキッとした正しい人生の見方ができるわけだその辺もちょっとよく考える。
そろそろですね、ここで、このコマまとめていきたいんですけれども、今チャオが言ったことがまたこれ本当さらっと言っちゃうからね、聞き逃しちゃうと思うんですけど、少し巻き戻せるかな、ちょっと待ってくださいね。少しだけ巻き戻します。戻してこのぐらいかな。
貧乏を確保すればいいわけだ以上と、
ここからです。
こういう話になるから、極めて明快でスキッとした正しい人生の見方ができる。
極めて明快でスキッとした正しい人生の歩み方ができるんですね。これが、分けて言ってると、経済的敗者で、幸せだというふうに言ってるんですね。例えば、本っていうのはディレクトリーになっててですね、例えば今ここに本ありますけれども、こう本があって、章立てになってますよね。極めて明快でスキッとした、書いてあることは間違ったこと書いてないですね。正しいことが書いてあると。そういう人生が歩めますよ。そっちのお客さんに同化していけばということなんですね。で、もう一度ここのコマの最後のまとめなんですけども、ここの人生の後ろの方の自分の設計上においてバタンと折り返して、 ここを稼ぐためにアットマークを大きくするために、本当にそうなっちゃいけないですよって今言ってたんですけども、極めて明快でスキッとして正しいお客さんとの付き合い方をして、サーバントとしてがっぽりですね、お客さんからいただくんであれば、そういう仕事もありでしょっていうふうに解釈して、そう実行してもいいわけですし、そうしなくてもいいということなんですね。なので全体の設計が分かってると、何を選択して何を選択しないか決められやすくなる、決めやすくなるってことなんですよね。なので例えばお客さんに貸し付くひざまずくのがいいこととか悪いこととか、年金のこと考えることとかいいこととか悪いこととか、考えなくてもいいとか考えた方がいいとかっていう一個一個じゃないんですね。この全体設計の中でどういうふうにやる？で、いつもちゃんは言います。別に何やってもいいんじゃないのと。自分で決めてくださいというふうに